声も高
く声も高く喜び歌おう心の叫びと喜び歌おう新しい歌で喜び歌おう主は褒むべきかな
声も高く
声も高く喜び歌おう心の叫びを喜び歌おう新しい歌で喜び歌おう主は褒むべきかな
この地上は
この地上は主の恵みに満たされ生きるものすべて主を褒めたたえよこの地上は主の恵みに満たされ生きるものすべて主を褒めよ
声も高く
喜び歌おう主は褒むべきかな
この地上は
この地上は主の恵みに満たされ生きるものすべて主を褒めたたえよこの地上
ントの13章7から13節、とりあえず11から13だけお読みします。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。コリント書です。第1コリント、第2コリントとあるわけですが、いよいよですね、今日で終わりです。コリント書完了です。コンプリートです。いかがでしたでしょうか。コリント書なかなか面白かったのではないですかね。どうでしょう。まあ、いろいろとですね、楽しめたのではないかと思います。楽しむというのは変かもしれませんけれども、まあいずれにしてもそれも今日で最後です。おしまいです。いろいろありましたけど、これが最後の言葉です。そんな時何を言うものなのでしょうね。まあ挨拶はするでしょうね。最後のお別れの挨拶ね、もちろんです。例えば13節はそうですね。13節は挨拶、最後の締めの挨拶、それが今ではそのまま祝祷として、祈られているわけでありますけど、しかし、そんな挨拶よりも何よりも大事なのは最後だからこそのメッセージ、最後のメッセージ、これだけは最後に言っておきますよっていうやつです。まあ、遺言的な言葉ですね。それがですね、11節がそうです。11節は遺言的な言葉だと言えるでしょう。12節は挨拶の一種ですので、まあ、そこに書いてあることはですね、文化が違いますから本当にそれをしなきゃいけないってことではありませんけどね。挨拶の方法が文化で違うということです。12節でも11節はパウロの遺言的メッセージ、何が語られているか。終わりに兄弟たち、まず喜びなさい、喜べ。これですね、そんなに最後の遺言として残すべき、そんなに大事な言葉なんですかね。大事なことなんでしょうか。まあ確かにいつも喜んでいなさいとも教えられてはいますけれども、そこまで最後にこれだけは言っておきたいっていうほどの大切さなのか。そこでですね、この新改訳聖書の脚注を見てみますと、その喜びなさいというのは別訳でさようならになってるんですよね。喜びなさいって言ってるのにさようならって翻訳されるって、なんでそうなるのっていう感じですよね。意味が通じないじゃないかと思えるわけです。しかしながら実はこの喜びなさいという言葉は、これはですね、挨拶用語なんですよ。これも挨拶用語の一つ、喜べっていうのがね。例えばですね、私たちの挨拶はよくあるのは感謝しますとか普通にこんにちはとか言いますけども、ある種の人々にはその種類の人々にだけ、使われる挨拶用語っていうのがあるんですね。例えば工場で働いている人、工場で働く人はどんな挨拶の言葉を使うかと言いますと、まあ例えば工場内ですれ違ったり出会ったりするとき、普通は「あ、いや、じゃあ」いやとか、あ、じゃあねとか、元気でとか、気をつけてねとか言うんでしょうけども、工場で働いてる人のすれ違いざまの挨拶はご安全にって言うんですよ。ご存知です？ご安全にって言うんです。工場内ですからね、もう離れていく後で 事故とか怪我とかしないようにご安全にっていう挨拶が交わされる。それは工場だけでなく、工場で働いている人は例えば道端で同僚とばったり出くわした時も、あ、ご安全にってつい言ってしまうんだって、そう聞きました。それと同じようにパウロもですね、別れの挨拶として、じゃあ気をつけてねみたいな意味で、喜んでねって別れの挨拶なんですよ。救いの喜びを失わないでねって、いつも主にあって喜んでねっていうのはそういうことなんですね。惑わされたりして、偽りの教えに惑わされたりして救いの喜びを失ってしまったら大変だから、だから喜んでねって、救いの喜びで満たされてね、それがこの挨拶なんですよ。だからその別れ際にする言葉だから、さようならって翻訳されてしまったりするわけですね。まあ、そこまでよろしいでしょうか。喜びなさいということ、なんでそんなに大事なんだ、いやいやこれ別れの挨拶ですということです。さあ、遺言的メッセージ、その次問題です。その次なんて書いてますか。完全なものになりなさいです。出たって感じです。出ました。ある人たちは言うかもしれませんよね、これを見つけてね、わははははって、ほーら見ろって、わしらの言った通りじゃないかって、パウロもそう言っているではないか、完全なものになれって、そうだ、私たちクリスチャンは父なる神が完全であると同じように完全にならなければならないのであるって。だって9節にもそう書いてますよ、皆さん。9節、私たちは自分は弱くてもあなた方が強ければ喜ぶのです、私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています。ほら、完全になれって、そのために祈ってるぞってパウロ言ってますよね。で、7節なんかどうです。私たちはあなた方がどんな悪をも行わないように神に祈っていますってね。一つもですよ、どんな悪もですよ、完全になることを祈ってるって。そうしますと、間違ってるのは私ですか。私はね、完全なものになんかなれるわけがないってそう言ってるわけで、それはもしも行いの正しさで救われたいって思うんだったらパーフェクトを目指せっていう意味ですよとお話ししてきたんですが、いやいや、パウロはここで何回も完全になれ、どんな悪も行わないように神に乗っていますってね、最後の最後のお別れのメッセージ、遺言的メッセージとして完全なものになれって言ってるではないかと。どっちなんだろう、さあどっちなんでしょうね。そんな感じがしてくるじゃないですか。やっぱり完全な人にならなきゃいけないんだ。がっくし。いやいや、それは短絡的ですよ。それは違います。皆さん、惑わされてはいけません。ね、気をつけてください。どうぞご安全に。本当に、本当ですよ。安全に、安全第一でいかないといけません。信仰による喜びを失わないように、私たちはですね、喜びたいと思いますが、パウロは何て言ってるか、終わりに兄弟たち喜びなさいですよね。救いの喜び失っちゃダメなんですよ。完全な人にならなきゃいけないんだ、そうだ私はダメだ、私は天国に行けないっていうふうに喜びを失っちゃダメなんですね。パウロそれが言いたいんですよ。喜びなさいって、救いの喜びを失わないようにしなさいって。ですからこの、7節のどんな悪をも行わないようにっていうことを願うのは、それは別に悪くないんです。いいことなんですよ。っていうかですよ、そうね、 5、6個悪いことした方がいいよとか、そんなこと言うわけないじゃないですか、ね、親的な立場の人がですよ、ね、まあ、少なくとも 2、3 個は悪いことしとこうねなんて言うわけがない。できればどんな悪をも行わないようにと願う、それが人情ですよ。だからパウロはですね、パウロ自身は、パウロとかテモテとかね、そういう人たち、自分たちのことについては、不適格不合格でもう構わないんだって、その7節の続きに書いてますよ。それによって私たち自身の適格であることが明らかになるというのではなく、たとえ私たちは不適格のように見えても、ね、見えてもって構わないんだってことですよ。自分たちが不合格でも構わないんだけども、あなた方に正しい行いをしてもらいたいためですって。そうだから、パウロがもしもですよ、完全にならなきゃダメなんだって言うんだったら、いや私は別に不合格でいいんだなんて言うわけがないじゃないですか。パウロは自分も完全を目指すって、私も完全目指しますから、あなた方も完全目指してくださいって言うべきでしょう。だけど自分たちは不合格でも構わないんだけども、あなた方には正しい行いをしてもらいたいんだと。別に完全でなきゃダメっていうことじゃないと。それでは正しい行いって何でしょうね。自転車に乗るときにはヘルメットをかぶれ、正しいですね。今の時代はそういう法律になりましたからね、正しいことでしょう。それをしろって、あなた方には正しい行いをしてもらいたいって、そういう問題じゃないでしょうね。正しい行い何でしょう。それは8節との関わりから考えるべきでありまして、8節、私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。この8節、ここだけ独立した教えなわけじゃないですからね、皆さんね、8節だけ抜き出してああそうだって考えるんじゃなくて、前後関係文脈で考えなきゃいけないわけですよ。なんでここに私たちは真理に逆らっては何をすることもできないんだって言うかって言ったら、正しい行いをしてもらいたいんだっていうことの7節を受けて、ね、私たちは真理に逆らっては何もできないんだから、つまり何が正しい行いかって言ったら、真理に逆らわないっていうこと、それが正しい行いだってことなんですよ。それをしてもらいたいんだって言ってるわけですよ、ね、そう思って読めば分かりやすいと思いますよ、7節の最後ね、あなた方に真理に逆らわないでいてもらいたいためです。私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。意味がスッと通りますよね。ですから真理に逆らわない、その結果として悪から離れることには、ね、なるでしょうけれども、決してその行いを追求しているわけじゃないわけですよ。行いの正しさを追求しようと言ってるんじゃないんですよ。結果として行いは正しくなるにしてもですね、動機が違う。行いの正しさで救われようとしてるんじゃないっていう、動機の違いです。さらに9節後半の言葉ですが、私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています。パウロ祈ってるんですよ。コリント教会のクリスチャンたちが完全なものになることをって、これはどう理解すればいいのか。それはですね、これも欄外の脚注を見ますと直訳あるんですね。直訳何でしょう。直訳、あなた方の完成のためにだと言うんですね。パウロたちはコリント教会のクリスチャンたちが完成するように祈ってるって言うんですよ。何が完成するんでしょう。パウロ祈ってるわけですけども、何を完成させてほしいんでしょう。プラモデルですか、ジグソーパズルでしょうか、あとワンピース 頑張れってもうそこまでできてたらあとはもう完成も当然ですけどね。そんなはずはないぞ、ね、私たちクリスチャンが目指す完成って何かって言ったらそれは当然何でしょう、何でしょう、一緒に言いますか、せーの、救いの完成。大体合ってる、大体合ってる、うん、そう言ってるような口元でした、はい、そう、救いの完成ですよ、私たちクリスチャンが目指すのは、ね、つまり天国に入るということ。パウロはそのために祈ってるんです、ね、コリント教会のクリスチャンたちが天国に入れるように祈ってるんですって。完璧な人になるように祈ってるんじゃなくて、救いの完成に到達するようにって祈ってるんですよ。だから10節、そういうわけでってね、ここまで語ってきた理由をことを理由として、理由としてというか、そう理由か、そういうわけで離れていてこれらのことを書いているのは、私が行った時主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取ることのないようにするためです。この権威が与えられたのは築き上げるためであって倒すためではないのです。よろしいですか。そういうわけ、どういうわけかって言ったら、コリントのクリスチャンたちが天国に入れるようにって祈っている、そういうわけですね。そういうわけで、だからなんていうかって言ったら、つまり、実際にパウロが言ってね、そのコリント教会の罪を3度目に認めて、もうこれは我慢できん言って厳しい処罰をして除名とかになってしまったら救いから転げ落ちてしまうかもしれないから、あらかじめそんなことのないようにって言ってるわけですよ。ね、話が通ってますよね。コリント教会のクリスチャンたちに天国に入ってほしいって祈ってる。だからその救いから、漏れないようにちゃんと、行く時には厳しい処罰しないで済むようにちゃんとやっとけとあらかじめ言っているわけですね。ですから確かに日本語では完全なものになれと書かれていますけども、完全なものになることを願っていると言われてますけども、それは別に本気でそんなことを言ってるんじゃなくって、クリスチャンとしての完成を目指してくれと、天国に入る救いの完成、そのために祈ってるということであるのです。そして11節もですね、完全なものになりなさいと書いてますが、まあ、ちなみにギリシャ語の言葉ではカタルティゾーという言葉が使われているんですけれども、まず文脈から理解しなきゃいけません。どう理解するべきでしょうか。ここまでの文脈ですよ。ここまでの文脈もう一度言いますが、完成、クリスチャンとしての完成、救いの完成のために祈っているというのが9節ね、その文脈を理解して11節を読むならば、完全なものになりなさい、すなわちそれは救いの完成を得るものとなりなさいということになるんです。要は純粋な信仰を保って天国に入りなさいということ。ですから天国に入るために、救われるためにですね、完全な人になろうなんて思っちゃダメなんですよ。ダメです。そういう考えは純粋な信仰じゃないんですよ。立法主義ですからね。完全な人になって天国に入ろうなんていう考え方は純粋な信仰とは言えない。天国に入るために完全な人になろうなんていう人は天国には入れないんです。皮肉なことに。 ちなみにさっき言いましたカタルティゾーというギリシャ語ですけれども、これはですね、英語の聖書ではどう翻訳されるかっていうと、レストアユアセルフスなんですね。つまりあなた方自身を修復しなさいっていう意味なんですよ。それがカタルティゾー、つまり完全なものになりなさいという11節の言葉は、あなた方自身を修復しなさいってね、これ壊れたものを修理したら完全になるわけじゃないですか、完全なものにね。だから完全なものになりなさいっていうのは確かにそうなんですよ。なんでって言ったら、今壊れてるからです。人間は壊れてるんですよ。なぜ壊れたかって言ったら、神から離れてるからですね。罪の故に神から分断されてるから、死ぬべきものとなった永遠の命を持つことができない状態にとどまっている。本来ならば神を信じ、神に従って歩む生きるべき人間があるべき形が失われている、壊れている。だからそれを修復しなさいと、レストアしなさいと。つまり神のもとに帰って神と共に歩みなさいと、それが本来あるべき人間の姿だから、それが修復された形、壊れた人間が修復されて完全なあるべき本来の人間の形に戻ることができる、神と共に歩む。そのような本来の姿に戻れるように、自らを修復せよ、直せと、修理しなさいと。それがカタルティゾーというギリシャ語。そのようにして、その続き11節、その続き、慰めを受けなさいなんです。それが続きなんですよ。完全なものになれっていう言葉を受けて、慰めを受けなさいなんですよ。なぜかって言ったら、私たちが罪の体を脱ぎ去って天国で新しい体に変えられるということ、それこそが私たちの受けるべき慰めだからですね。慰めなんですよ。それがよろしいですか。完全なものになって慰められなさいなんですよ。つまり修復して、本来あるべき人間の姿に直して、戻って神と共に歩むあるべき正しい姿に戻って、天国の慰めを受けなさい。新しい体で慰めを受けなさい。すべての苦しみから解放されて平安と喜びに満たされる、その慰めを得るために救いの完成を得なさい。それが目標ですね、皆さんね。私たちの目標、それが目標であるということにおいて、パウロは続けて言います。一つ心になりなさいと。よろしいですか皆さん。私たち10人いれば10人の考えがある、ね、10人十色と言いますけども、全てにおいて同じ考えになんかなれるわけがないんですよ。一つになりましょうって、いやいや2人ですけどって、10人ですけどって。じゃあどこでどの点で一つになれるのかって言ったら、目標ゴールだけですよね。クリスチャン10人いれば 10のゴールがあったらダメじゃないですか、ね、あるクリスチャン、あなたどこを目指していってるの、え、私目指してるあそこ地獄、いやーそれはあかんわって、なんでって思うわけじゃないですか、ね、100人に聞いたら100人がみんなあそこですって言わなきゃダメなんですよ。どこ、天国ね、それが目標ゴール。10万人いてもみんな10万人が同じことを言うんですよ。 言わなきゃダメなんですよ。言わなきゃダメなのに言わない人もいたりしてて、だから一つ心になれって言ってるんですよ、パウロは。クリスチャンの目指す目標は何か、ゴールは何か、同じところに行かなきゃいけない、そこが一つにならなきゃいけないところ。だからそれができないからパウロ言ってるわけですよね。クリスチャンの目指してるものが違うんだって。ある人は地上の繁栄を目指してる、ある人は奇跡癒しを目指してる、ある人は天国目指す、そんなクリスチャンいるの、はあみたいな。いや一つ心になりなさいって、自らを修復してカタルティゾをして、ね、あるべき本来の人間の姿に戻って、そして新しい体になって慰められて天国の、それがゴールだという一つの心になりなさいって、ちゃんとパウロはこの意味を持ってこの順番で語ってるわけですよ。バラバラなんですよね、目指してるところがね、求めていることがね。クリスチャンでも次のお言葉、平和を保ちなさいもね、理解がバラバラですよ。最も多いのは地上の平和を目指す、平和運動、それはいいことですけどね、悪いことじゃないですよ、平和運動というのはね。だけどもクリスチャンだからって、聖書の教えだからって、平和を作るものは幸いだからって、ね、戦争反対、いや私もやってますから、それを悪く言うつもりはないですけども、でも聖書が教えてるのはそんなことじゃなくって、それも大事なことですけども、地上の平和戦争をなくすこと大事なことですけども、聖書が教えてるのはこの文脈での意味は何かって言ったら、当然ながら神との平和を保ちなさいなんですよ。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいますってちゃんと続いてますからね、お分かりになりますよね。平和を保ちなさいとは神との平和を保ちなさいです。そうでなきゃそうすればという言葉が辻褄合わないんですよ。もし平和を保ちなさいがね、戦争をなくせとか、核兵器をなくせとかいう意味だったら、ああそうですか、核兵器をなくしたらそうすれば神が、愛と平和の神が共にいてくださるってことですか、なんでそうなりますかってね。今は現実には地上には核兵器がたくさんあって、戦争があって、日本も戦争に加わろうとしている、その方向に進んでいるということは、神様は共にいてくださってないってことになりますね。そうなりますね。でしょ、平和を保ちなさいが地上の平和をね求めなさいということなんだったら、今平和じゃないわけですから、神様は私たちと共におられないということになってしまう。でも神は共におられるんですね、私たちと共にいてくださるんですよ、神様は。ということは、この平和をっていうのは地上の平和の意味じゃなくて神との平和の意味だということにしかならない。だからもしも本当にですね、神が共にいてくださらなく、分かりにくいな、神が共におられなくなるならば、それどんな時ですか。神様が自分とね、神様が私から離れていった、神が共におられなくなったっていうのは、それはどんな時かって言ったら、それは当然神との平和が崩れた時ですよね。 神に敵対することになるわけですから、神との平和が崩れるというのは。ということは、神に敵対した時、その時私たちに神様は共にいないということになるわけですよ。だからここでそうすればっていうことの重大な意味があるわけですよね。平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。どんな時神が共にいてくださるかって言ったら、神との平和が保たれている時なんですよ。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださる。実に理にかなった教えですね。ですからよろしいでしょうか、皆さん、この11節、終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。これ一つ、この11節丸ごとでメッセージなんですよ。一つのメッセージね。だから分断しちゃダメなんです。喜びなさい、そうか、いつも喜んでいなきゃいけないんだ、うん、そうだな、いい教えだな、喜ぼう、うん、それから、完全なものになりなさい、完全な行いをしなきゃな、うん、そうだ、難しいけど頑張らなきゃ、慰め受けなさい、誰か頭撫でてって、一つ心になさい、なりなさい、みんな手をつないで祈りましょうって、ね、平和を断ちなさい、戦争反対ないって、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。どうすればどうすればって、もういいわけわかんないですよ。ちゃんと意味があるんだっていうこと、兄弟たち、救いの喜びを失わないように、惑わされないようにしなさいって、救いの喜び失ったらダメだよって、完全な人間になろうなんて、そんな曲がった考え持ってたら救いからこぼれ落ちるよってね。だから本来のあるべき人間の姿に戻って、神と共に歩む、そんな生き方をして、天国で新しい体をいただいて慰めを受けなさいって、それが目標だということにおいて、みんな同じ心になりなさいって、目標があちこちじゃダメだよと、そして、そのためには神との平和を保ちなさいって、そうやって、あるべき完全な人間のあるべき姿に修復して、救いの喜びを保ち続けて、純粋な信仰を保ち続けて、神との平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。これが皆さん、これだけは最後にどうしても言っておきますというパウロの遺言的メッセージ、一番重要なね、だからこそ何度も語られてきたんですけども、あえて最後にもう一度これだけは言っておこうっていう、言わなきゃならない、言わないではいられない、だってそれなし、この11節なしでは全てが虚しいんですからね。天国というゴールを持たない、新しい体という慰めを期待してない、それで何のためのクリスチャンやってるのかってことですよ。全てが虚しい。だからこそね、毎週毎週礼拝に通って、お祈りして、そして賛美して、教会もね、存続させるためにこの引っ越しっていう大事業をもうこの年でね、来月で64歳になるんですけども、あと6年後とか70歳になったらこんなことできない、もう今でよかったって本当に思いますけども、そこまで大変なことをしてでも教会を存続させる、頑張った、でも天国ない、虚しい、何だったのあの努力って虚しい。だからパウロこの遺言的メッセージ残してるんですよ。これがなくったら、これなかったら虚しいって。 そういうわけで皆さん、私たちはですね、救いの完成を目指しましょう。それが完全なものになりなさいという言葉の意味であることを決して忘れないように。それを忘れてしまったら喜びが失われてしまいます。私たちは天国で慰めを受けることのできるようにこの道を歩み続けましょう。お祈りします。
私の願い、主イエスを心から眺め讃える、すべて
心、
我が心と